星空の街、青空の街、全国大会、観覧者募集。10月に本市で星空の街、青空の街、全国大会が開催されます。これは、大気環境保全の意識を高め、郷土の環境を生かした地域振興を推進することを目的に、平成元年度から毎年、全国各地で開催されているものです。大会では、星空観察に関する調査報告や、特別な記念講演、環境保全に関する発表などが行われます。この機会に、本市が誇る日本一美しい星空について学んでみませんか？日時、10月8日日曜日、午後2時15分から5時40分。場所、文化会館。内容、式典、表彰式、星空報告会、坂谷小学校、親と天文クラブ、記念講演、福井工業大学、掛下智之学長、中条智之教授、入場料無料、定員50人、抽選、申し込み方法、電話かファクス、電子メールで、住所と氏名、年齢、電話番号を添えて申し込む。一人二口まで申し込みか。申し込み締め切り、9月15日金曜日。その他、入場時に手荷物検査を実施します。手荷物は最小限に留めてください。問い合わせ先、星空の街、青空の街、全国協議会、観光交流課内、電話、644817、ファクス、651424、電子メール、zenkokukyoyogi@city-no.lg.jp。 理学療法士による体ケア講座。理学療法士兼アスレチックトレーナーを講師に迎え、肩や腰、膝のケアについて学びます。日時、9月25日月曜日、午前10時から11時30分。場所、エキサイト広場。講師、理学療法士、前田由香さん。対象、市民。定員20人。受講料500円。持ち物、ヨガマット持っている人、飲み物、タオル。申し込み方法、電話で申し込む。申し込み締め切り、9月22日金曜日午後5時。その他、大野ヘルスウォーキングプログラム参加者は50ポイントもらえます。問い合わせ先、スポーツ推進課、電話655592、フードドライブにご協力ください。フードドライブとは、食品ロスを減らすため、各家庭の未利用食品を持ち寄り、福祉団体などを通じて、必要としている人に寄付する活動です。市と県民生協では、次の通り、フードドライブを行いますので、ご協力をお願いします。1. 市役所市民ホールにて、9月4日月曜日から8日金曜日、午前8時30分から午後5時15分。2. 県民生協王のきらめきにて、9月4日月曜日から10日日曜日、午前10時から午後5時。寄付いただきたい食品。未開封で賞味期限が1ヶ月以上残っている常温保存可能なもの。米、令和3年度産以降の米で1人 90kg まで。パスタ、そうめんなどの乾麺、缶詰、レトルト、インスタント食品、海苔、茶漬けの素、ふりかけ、調味料、醤油、食用油、菓子、など。 寄付できない食品、賞味期限が1ヶ月を切っているもの、開封されているもの、生鮮食品、
生肉、魚介類、生野菜、
アルコール、みりん、料理酒を除く。問い合わせ先、環境、水循環課、電話644828。大野市民学校第3校、家庭でも備えよう、災害時備蓄用防災食品。いつ発生するかわからない災害に備え、栄養バランスやコスト、備蓄スペースを考えた防災食品の選び方を学びましょう。日時9月11日月曜日午後1時30分から3時。場所、学びの里明林。講師、仁愛大学教授、野村隆正さん。定員30人先着。受講料、無料。申し込み方法、電話か専用フォームから申し込む。申し込み締め切り、9月6日水曜日。問い合わせ先、障害学習文化財保護課。電話65-5590。フレイルサポーター養成講座。加齢により筋肉量などが低下し、虚弱となった状態をフレイルと呼びます。フレイルの兆候を早期に発見し、予防のポイントなどを市民に周知するボランティア、フレイルサポーターになりませんか？人と話をすることが好きな人におすすめのティア活動です。興味のある人はぜひ受講してください。日時、9月25日月曜日、午前9時30分から午後3時。場所、ユイトピア。内容、講義とフレイルチェックの実技指導。対象、おおむね74歳以下で、普通自動車免許がある市民。定員20人。先着。申し込み方法、電話で申し込む。申し込み締め切り、9月15日金曜日。その他、大野ヘルスウォーキングプログラム参加者は100ポイントもらえます。問い合わせ先、健康長寿課、電話657333。大野化石調査隊、新規隊員募集。入隊希望者向け説明会を開催します。市では、市内の化石調査を進める、大野化石調査隊の新規隊員を募集します。調査活動は、冬季を除き、月1回実施し、化石発掘調査などを行います。入隊希望者対象の説明会を開催するので、化石に興味がある人も、そうでない人も、気軽に参加してください。日時、9月30日土曜日午前11時から正午。場所、九頭竜化石ラボが大野。対象、小学4年生以上。定員20人先着。受講料無料。申し込み方法、住所と氏名、連絡先を添えて、電話かファックス、電子メールで申し込む。申し込み締め切り、9月22日金曜日午後5時。問い合わせ先、障害学習文化財保護課。電話65-5590。ファックス662885。電子メール、shobun@citywide.fuki-ono.lg.jp 公民館リレー講座、大野を学ぼう。犬井川史跡巡りウォーク。犬井川地区、四花地区にある都の屋敷跡や古墳群など歴史的価値の高い史跡を学芸員の 解説付きで巡ります。日時、10月14日土曜日、午前8時から10時30分。行典中止。場所、犬井川公民館集合。講師、市指導学芸員。定員、20人、先着。受講料、無料。持ち物、障害学習手帳、タオル、飲み物。服装、ウォーキングができる服装。申し込み方法、電話か専用フォームから申し込む。申し込み期間、9月11日月曜日から10月6日金曜日。その他、大野ヘルスウォーキングプログラム参加者は50ポイントもらえます。問い合わせ先、犬井川公民館。電話、663756。あなたの知りたい情報、みっけ。イベント、催し。認知症や介護のこと、お茶を楽しみながらゆっくり話しませんか？介護や認知症のことだけでなく、不安なことや気がかりなことなど、何でも相談できるよろず相談を実施します。お茶を楽しみながら、息抜きや交流をしませんか？専門職のスタッフがいるので、気軽に立ち寄ってください。問い合わせ先、健康長寿課。電話、655046。ゆいのカフェ。日時、9月10日日曜日、午前9時30分から正午。場所、県民生協。王のきらめき。内容、太極拳で体をほぐしましょう。講師、山本晴美さん。定員、20人、先着。参加料、100円。持ち物、筆記用具。申し込み方法、電話で申し込む。申し込み締め切り、9月8日、金曜日。問い合わせ先、県民生協王のきらめき。電話661211。オレンジカフェ。日時9月15日金曜日午後1時から3時。場所我が家。送迎課。電話691108に連絡してください。内容、お経について学びましょう。講師、福生寺住職、菅原京信さん。参加料、100円。問い合わせ先、我が家。電話、691108。やわらぎカフェ。日時、9月24日日曜日、午後1時30分から3時30分。場所、大野和公園。内容、ギター、青葉の笛の音色に触れて。講師、アナマ、中村俊和さん、荒谷佳代さん。参加料、100円。問い合わせ先、大野和公園。電話、666660。管理校舎杯。2023マレットゴルフ大会。日時9月13日土曜日、秋分の日。午前8時から。
正午決行。場所、真名川憩いの島マレットゴルフ場。
参加料、無料。申し込み方法、ユイトピア1階管理事務室で申し込む。申し込み締め切り、9月12日火曜日。その他、必要な道具を貸し出します。問い合わせ先、公共施設管理公社。電話、658766。亀山でネイチャーウォーキング。日時、9月23日土曜日、秋分の日。 午前10時から午後3時。好天寺は24日日曜日に巡演。場所、亀山公園。内容、森林浴をしながら、そこに生息する植物や生き物を観察します。講師、県自然観察指導員の会、会員。対象、どなたでも。中学生以下は保護者同伴。定員30人先着。参加料無料。申し込み方法、氏名、住所、連絡先を添えて、電話かファクス、メールで申し込む。申し込み締め切り、9月22日金曜日。問い合わせ先、県自然保護センター。電話671655、ファクス671656、電子メール sizen-ci@preff.fuke.lg.jp。 嵐山の里へ大集合。高速道路の働く車。日時、9月23日土曜日、秋分の日、24日日曜日、午前10時から午後4時。24日日曜日は午後3時まで。場所、道の駅、越前大野嵐山の里。内容、高速道路で働く車の展示。作業車、乗車体験と操作体験。働く車写真撮影。参加料無料。問い合わせ先、道の駅越前大野嵐山の里。電話644500。第7回ゆいの里里芋音頭踊り大会。日時9月26日火曜日午後1時30分から3時30分。場所ユイトピア。参加料無料。持ち物飲み物。問い合わせ先、里芋温度愛好会羽生さん。電話655477。第105回ハローピーフル秋の夜長の図書館寄せ。日時9月30日土曜日午後7時から8時30分。場所、図書館。出演、田舎屋山さん、三遊亭正豪さん。参加料、無料。問い合わせ先、図書館。電話、655500。一人親家庭支援事業。バスで行くユニバーサルスタジオジャパン。日時、11月11日土曜日、午前6時出発。参加料、大人9800円。4歳から小学生、6400円、9月現在。USJ ワンデーパスポート代として。定員、45人、先着。申し込み方法、市社会福祉協議会、ユイトピア1階3番窓口で申し込む。受付期間、10月10日火曜日から13日金曜日。問い合わせ先、市社会福祉協議会、電話658773。教室、講座。お菓子の家づくりワークショップ参加者募集。日時、9月24日日曜日、午前10時から午後4時。
場所、下部、栄広告新社屋、山戸町 5-6。
内容、本物のお菓子そっくりのフェイクスイーツを段ボールや発泡ウレタンスプレーなどを使って作成し、ペイントする。 対象、小学5年生以上。定員20人、先着。参加料、無料。申し込み方法、氏名、住所、電話番号を添えて、電話で申し込む。問い合わせ先、トレモロ、脇本さん。電話、090-2834-2691。翻訳は斉藤節子でした。
お知らせ。行政書士による無料相談。
相続や遺言書の書き方、行政への申請手続きなど、暮らしの身近な困りごとに関する相談に専門家が、
日時10月1日日曜日午前10時から午後4時、場所ユイトピア、その他申し込み不要、当日会場に来てください。問い合わせ先、県行政書士会松田さん、電話090-1631-4550。ゴミの祝日第4日曜日受け入れ。日時9月18日月曜日敬老の日、24日日曜日午前8時30分から正午、午後1時から4時30分。なお受け入れ日は混雑が予想されるので、少量のゴミはゴミステーションに出してください。場所、ビュークリーン奥越。問い合わせ先、大野勝山地区広域行政事務組合。電話66-6690。募集。おとしょちゃんカルタの読み札募集。図書館のマスコットキャラクター、おとしょちゃんのオリジナルカルタを作成するため、読み札を募集します。応募方法。応募用紙を図書館へ提出、または専用ホームから申し込む。応募用紙は図書館と公民館にあります。応募締め切り、10月10日火曜日。選考、10月22日日曜日に開催する図書館祭りで、来場者の投票で46作を選考。その他、11月5日日曜日から12月3日日曜日まで図書館で作品を展示発表します。問い合わせ先、図書館、電話65-5500。大野市図書館ボランティア募集。ボランティアとして図書館の運営に協力していただける人を募集します。対象者、図書館で活動する意欲と熱意のある人、高校生以上。活動内容、書家整理、書家への資料返却。活動期間、10月から令和6年9月。なお、登録は1年間とし、毎年更新。活動日及び時間。図書館の開館日の午前11時から午後5時のうち、活動可能な時間。説明会、研修会。活動内容の説明会及び活動内容の研修会に必ず参加してください。説明会に参加した人を図書館ボランティアとして登録します。日時、9月30日土曜日午前10時30分から。場所、図書館。内容、ボランティア、活動内容や図書館の概要などの説明と資料整理の研修。服装、動きやすい服装。申し込み方法。図書館にある申し込み書に記入し、持参または郵送で提出。申し込み締め切り、9月21日木曜日、密着。問い合わせ先、図書館、電話65-5500。
郵便番号 912-0084、天神町 2-4。市営住宅などの入居者募集中。
募集物件。高齢者向け賃貸住宅60歳以上。コーポ花山牛ヶ原。募集個数20個 1DK、5個 2DK。受付期間随時。選定方法先着。問い合わせ先、光明寺福祉会。電話657132。募集物件、特定有料賃貸住宅。 西2番町屋住宅明林町。募集個数1個。2LDK。受付期間随時。選定方法先着。問い合わせ先交通住宅町づくり課電話644815。なお、家賃は収入に応じて変動します。それぞれ入居条件があります。詳しくは問い合わせてください。有料広告8件。1、農機具など、高価買取します。トラクター、コンバイン、検機、除雪機、工具など、どこよりも高価買取します。お気軽にお問い合わせください。花丸。大野市中ばさみ 2-804。電話 0779-65-6223。2、DJI マゼックス正規代理店。販売、整備、修理、教習、作業受け負い。
大野で免許取得。
農薬散布依頼もお待ちしております。10R 一旦1000円。まずは無料見積もり。石森電通システム下部660774。3、屋根上施工だから超経済的。屋根融雪、電気式だからメンテナンス不要。駐車場融雪。融雪専用電力の使用で電気代も安心。雪国科学福井電話660774。石森電通システム株式会社内、中ばさみ1丁目。4。
庭木山林の伐採、特殊伐採、薪の販売。お見積もり無料。経験豊富な職人が丁寧に作業を行います。
まった林業、郵便番号912-0805、大野市土府号21-14、090-4329-8974、まった。まずはお気軽にお電話ください。5、弁護士法人横田秀俊法律事務所、福井県大野市広町8番6号と、福井市1、第1741号、株式会社横田不動産、福井県大野市春日井3丁目18番9号、相続、不動産、遺言書、就活など、弁護士と不動産会社が連携して対応します。電話 0779-64-4099。平日9時30分から17時30分。相談料30分5500円。6、宝くじ公式サイト。宝くじがネットで購入できる。宝くじの収益金は明るく住みよい街づくりに使われます。お問い合わせ先、宝くじコールセンター。電話 0570-011192 ナビダイヤル有料。電話 011-330-0777 有料。7、高齢者活躍人材確保育成事業。福井県シルバー人材センター連合。大野を楽しむ。大野市シルバー人材センター。私たちと一緒に活躍する仲間を募集しています。入会対象者。大野市にお住まいの60歳以上の方。今年60歳になる方も含まれます。入会説明会、相談会、9月21日木曜日、13時30分から。会場、シルバー人材センター、2階会議室。お問い合わせ、電話660069、校舎、大野市シルバー人材センター。8、お家の解体、家財処分。住宅以外の解体工事など、どんなことでもお気軽にご相談ください。見積もり無料、有限会社、海星工業、大野営業所、郵便番号912-0033、福井県大野市三郷町716、電話 0779-65-7699、 ックス 0779-65-7698 担当者川崎 090-5171-3316 音訳は山崎のり子でした。
王の子育て通信シックタックの行事予定リサイクル市日時2日土曜日午前10時から午後5時場所チックタック美容内子育て講座テーマ好き嫌いについて鉄分補給について離乳食幼児食要予約限定8組日時14日木曜日午前10時30分から11時30分場所チックタック美容内講師倉田翔子さん子育てマイスター持ち物飲み物子育て塾マイスターによる身体測定と育児相談要予約母子手帳をご持参ください。日時19日火曜日午前10時から11時30分場所チックタック美容内講師福井高等学校衛生看護科教員藤井千代美さん。今月のお話、子供の下痢、嘔吐、胃腸炎。チックタックは親子で参加できる子育て交流広場です。ショッピングモールビオで定休日を除く毎日開いています。午前10時から午後6時。定休日、6日、20日、水曜日、ビオ定休日。問い合わせ先、電話、663775。子育て支援センターの行事予定。遊びの広場、タンポポ広場。対象、乳幼児とその保護者。日時、毎週月曜日から金曜日。午前9時から正午。ランチルームは午後0時30分まで使用できます。午後1時30分から4時。2日土曜日と16日土曜日。午前9時から正午。場所、地域子育て支援センター、ユイトピア内。主な行事、ミュージックケア、6日水曜日、午前10時30分から11時30分。講師、音楽療法士、上坂千鶴子さん、要予約。ハサミでチョキチョキ、11日月曜日、敬老の日のプレゼント作り。1、午前9時から。2、午前10時から。3、午前11時から。4、午後2時から。各時間7人ずつ。要予約。親子リトミック。14日、木曜日、午前11時から11時30分。講師、ピアノ奏者、山本千尋さん。要予約。ママヨガ、19日火曜日。午前11時から11時30分。講師、ヨガ教師、飛び石めぐみさん、要予約。お日様広場、21日木曜日、午前10時から、ミニ講座、自分の気持ちを伝える方法、個別相談ともに要予約。誕生会、25日月曜日、午前11時から11時30分、対象、9月に誕生日やハーフバースデーを迎えるお子さんと保護者、要予約。毎週月曜日、木曜日は午前11時から保育士による手遊びや紙芝居、絵本の読み聞かせなどを行っています。詳しくは遊びにおいでよ9月号をご覧ください。予約はいりません。育児相談、電話、面接、メール、ズームで受け付けています。日時、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。場所、地域子育て支援センター、ユイトピア内。ズームでの相談を希望される人は、相談日などをご案内しますので、市の公式 LINE で気軽に申し込んでください。子育て支援センターの行事予定表、遊びにおいでよ、は市のホームページからも見られます。子育て支援センターは、子育てをしているお家の人なら、どなたでも利用できます。 平日のほか毎月2回土曜日の午前中開いています。第1、第3土曜日変更になる場合あり。問い合わせ先、地域子育て支援センター、ユイトピア内。電話657188。e メール、kosodate@city-fuki-ono.lg.jp。保育所認定こども園開放日。未就園児。公立保育所開放、ほのぼの広場。自由にご参加ください。日時、5日火曜日、19日火曜日、午前9時30分から11時。場所、公立保育所、あかね、あらしま、さかだに、いずみ。民間保育所開放、要予約。糸魚保育園見学日、毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前9時30分から11時、体験日、糸横広場、15日金曜日、午前10時から11時。認定こども園開放、要予約。各園とも見学日の後に体験日を読みます。稲山こども園、毎週水曜日、木曜、金曜日、午前10時から11時。七色広場、25日月曜日、午前10時から11時、好きな遊び、保育教諭による子育て相談。稲穂子ども園、毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前10時から11時。七色広場、今月はありません。大野幼稚園、毎週火曜日、水曜日、木曜日、午前9時30分から11時30分。キラキラクラブ、5日火曜日、7日木曜日、12日火曜日、14日木曜日、19日火曜日、21日木曜日、26日火曜日、28日木曜日、午前9時30分から11時30分。親子ふれあい遊び、絵の具遊び、園児との交流遊び、絵本の読み聞かせ、保育心理士による子育て相談。開成こども園、毎週、月曜日、水曜日、金曜日、午前9時30分から11時。ニコニコ広場、今月はありません。上小子ども園、毎週、火曜日、木曜日、金曜日、午前9時30分から11時。コロコロ広場、7日、木曜日、午前9時30分から11時。お絵かき。亀山子ども園、毎週、月曜日、水曜日、金曜日、午前10時から11時、亀山広場、今月はありません。篠倉こども園、毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前10時から11時、子育て広場、8日金曜日、午前10時から11時、子飼い遊び。青年寺こども園、毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前9時30分から11時、仲良し広場、7日木曜日、16日土曜日、午前9時30分から11時。青年寺中野子ども園、毎週火曜日、木曜日、土曜日、午前9時30分から11時。仲良し広場、16日土曜日、28日木曜日、午前9時30分から11時。祝日、休日の場合を除く、詳しい内容は各園に問い合わせてください。集まれ大野っ子、一人親家庭と学習支援事業。一人親家庭などの小中学生が参加できる学習会です。宿題でわからないところやつまずいているところを習うことができます。日時、2日、9日、16日、いずれも土曜日、午前9時30分から11時30分。日程が変更になることもあります。場所、旧アドバンススクール、新名町1107番地。その他、学習会に参加を希望する人は、子ども支援課まで申請書を提出してください。申請書はホームページからダウンロードできるほか、子ども支援課にもあります。郵送でも受け付けています。問い合わせ先、 子ども支援課、電話645140、大野市母子家父福祉連合会、電話650360、児童デイサービスセンター、クレヨン教室。児童デイサービスセンターでは、言葉や発達などが気がかりな子どもの相談と療育を行っています。いつでも問い合わせてください。子どもの言葉や育ちの相談、要申し込み。日時、随時開催。午前9時から午後5時。子どもの体と心専門医による相談、要申し込み。月1回、希望する人はご連絡ください。問い合わせ先、児童デイサービスセンター、ユイトピア内、電話658535。障害学習センター、各種講座案内。キャッシュレス決済を知ろう、講座。キャッシュレス決済のいろはを学び、自分に合った使い方を見つけましょう。日時、10月18日、水曜日。午後1時30分から3時30分。場所、障害学習センター。講師、篠原心さん。定員6人先着。受講料1400円。申し込み締め切り、10月4日水曜日。ズーム講座実践編。ズームを利用している人でも意外と知らない便利な機能を学び活用しましょう。日時、10月20日金曜日。午後7時から9時、場所、職業訓練センター、講師、斉藤祐介さん、定員6人先着、受講料1400円、申し込み締め切り10月6日金曜日。企業コンプライアンス研修、ハラスメント防止対策セミナー、パワハラやセクハラ、マタハラなど様々なハラスメントについて、その概念や種類、対処方法を学びます。日時、10月24日、火曜日、午後1時から3時。場所、障害学習センター。講師、加藤博美さん。対象、事業所のリーダー職、または社員。定員8人、先着。受講料1400円。申し込み締め切り、10月10日、火曜日。ワード2019基礎講座。文書の編集やワードアート、画像、図形の機能などを詳しく学びます。日時、11月7日から12月26日の火曜日、全8回、午後7時から9時、場所、職業訓練センター、講師、木村ゆかりさん。対象、ワード&エクセル入門編を学び、パソコン利用のステップアップをしたい人。定員6人先着。受講料11,200円、テキスト代別2,200円。申し込み締め切り10月18日水曜日。社会人のためのマネー講座、どう使う？どう貯める？人生をより豊かに感じるためにお金の上手な使い方を学んで役立てましょう。日時、基礎編、11月17日金曜日、午後7時から9時。応用編、12月1日金曜日、午後7時から9時、両日の参加が必要。場所、職業訓練センター。講師、富田早苗さん。対象、就業者、定員6人先着。受講料2800円。申し込み締め切り、11月1日水曜日。日商簿記3級受験対策セミナー。業種や職種に関わらず、身につけておくべき必須の基本知識として、多くの企業から評価される資格です。日時、11月18日、25日、12月2日、9日、16日、令和6年、1月13日、20日、27日、2月10日、17日、いずれも土曜日、全10回、午前10時から午後5時、休憩1時間、場所、職業訓練センター。講師、木村ゆかりさん。定員6人先着。受講料38,000円。テキスト代別4,840円。申し込み締め切り11月1日水曜日。Google 活用講座。 Google には仕事や生活に役に立つアプリ、機能が多くあります。日常生活で知っていると役に立つ機能を学び活用しましょう。日時、11月29日水曜日、12月6日水曜日、午後7時から9時、両日の参加が必要。場所、職業訓練センター。講師、斉藤祐介さん。対象、Google アカウントを持っている人。定員6人先着。受講料2800円。申し込み締め切り、11月15日水曜日。働く女性のためのワークライフバランス講座。仕事と家庭を両立するための考え方を学び、日々の生活に活かしましょう。日時、11月30日木曜日、午後1時から3時。場所、障害学習センター。講師、加藤博美さん。対象、休職中または在職中の女性。定員8人先着。受講料1400円。申し込み締め切り11月16日木曜日。9月1日金曜日、午前9時から受付します。各講座の締め切り日以降のキャンセルは受講料がかかります。問い合わせ先、障害学習文化財保護課、電話655590。ご寄付ありがとうございます。7月28日、株式会社ネクシーズゼロから企業版ふるさと納税として100万円の寄付が寄せられました。寄付金は脱炭素型のまちづくり事業に活用していきます。問い合わせ先、政策推進課、電話644824。翻訳は草加恵理子でした。
ふるさと王の今昔物語。写真。若越青年体育大会。昭和29年撮影。市政施行祝賀行事の一環として、本市で若越青年体育大会が開催されました。優秀中学校グラウンドで行われた相撲競技を多くの学生が見守っています。写真終わり。提供、大野公民館。写真、犬井川地区敬老会。昭和35年撮影。写真説明文。地区の敬老会が犬井川小学校の講堂で開催されました。子供たちの奏でる大太鼓や小太鼓、縦笛の演奏にお年寄りたちが耳を傾けています。写真終わり。提供、犬井川公民館。大野の歴史、文化、伝統を記録した写真などを収集保存しています。家庭に古い写真などを持っている人は、ぜひ連絡してください。皆さんの協力をお願いします。問い合わせ先、障害学習文化財保護課、学びの里メイリンな、電話655590。みんなの図書館、新着図書、ノンフィクション、裏日本的、ショーツ弁、チャット GPT、エフェクト、高齢者、高齢者の幸は幸せ、和田秀樹、近代女列伝、石井妙子、ゲーム理論の裏口入門、野田俊也、世界がわかる資源の話、鎌田博樹、数学の文化史、クライン、いつもと違う野菜の食べ方、小田真紀子、野菜一品で作れるゆるっと整う優しさご飯、河原のぞみ、宇宙一ズボラ150円飯、誰うま、アイコンデザインの秘密、米倉秀弘、浅野拓磨奇跡のゴールへの1638日、浅野拓磨、深くしっかり息をして、川上美恵子、フィクション、プレデター、浅野敦子、振り裂け見れば、上下、安倍龍太郎、ハンチバック、市川沙央、その謎を解いてはいけない、大滝ビンタ、刑事出森、 逃走の行き先、丸山正樹。草月記、砂原幸太郎。私たちの世代は、瀬尾舞子。霊園で国物語、田崎霊。いつまで、畑中めぐみ。魚卵、町田園子。獣の夜、森へと。鴎外青春診療録控え、山崎光雄。小説家と夜の教会、山城麻子。あなたのものじゃないものはあなたのものじゃない。お家いめ。日食、ケストラー。児童ノンフィクション。僕はほんのお医者さん。三山さくら。水はどこからやってくる。浜田久美子。思春期のしんどさってなんだろう。コーノスマリカ。防ごうデジタル禁止。世界が広がる英文読解。田中健二。伝統の和食から現代の和食。和食はローマ字。児童書フィクション。神様のベビーシッターさん。広島玲子。クグが拾った物語。伊藤博士。夕菅村の紙すき屋さん。萌市久美子。川滝少年のスケッチブック。小出まりるい。月のボールで遊ぼうよ、フランク。クラスオーバー、アレグザンダー。絵本、山を動かしたミンローさん、ローベル。アーウを取ってこい、秋の服。僕の友達、ガムーサ。市川さとみ。宿場町の一日、岩田慎二郎。おばあちゃん家の不思議な窓、ドラクロワ。ノコギリザメの涙。超新太、妖怪お風呂、上垣あゆ子。市民のページ。あなたも市民に参加しませんか？希望する人は秘書広報室まで。電話644825。グループ登場。遊ぶように学べる楽しい教室に。大野市プログラミングクラブ。プログラミングとは、コンピューターに意図した動きをさせるための手順を作ることです。家電やホームページなど、私たちの生活の身近な場面で活用されているほか、全国の小中学校の授業にも取り入れられています。大野市プログラミングクラブ代表の金原陽子さん、新次さん夫妻は、子どもたちがプログラミングを楽しく学べる場を作りたいと、本年1月にクラブを発足しました。子どもたちが表現したいものを自由に目に見える形にできるとプログラミングの魅力を金原さんは話します。毎月2回、ともるカフェの2階で教室を開き、約10人の子どもたちが参加しています。運営はボランティアで担い、気軽に参加してほしいと、教室で使用するパソコンなどの機材は、金原さんが用意しています。この教室では、子どもたちがプログラミングを通じて、ロボットやゲームの制作、ホームページのデザインなどに触れながら、興味のあるものを自分で見つけていきます。金原さんは、自分の得意なこと、苦手なことを知ることが大切。ありのままの自分をなって、自信につなげてほしい。子供たちへの思いを語ってくれました。教室を取材した際は、ロボットを動かすプログラミングに子供たちが挑戦していました。夢中で取り組み、うまくロボットが動きの子供たちの笑顔は輝いていました。保護者からは、子供が毎回教室を楽しみにしている。これまで市外でプログラミング教室を受けていたが、市内で受けられる場所ができて嬉しい。といった声をもらえているそうです。金原さんは、これからも遊ぶように学べる楽しい教室にしていきたい。機材を拡充してもっと多くの子どもたちにプログラミングを体験してほしい。と今後の抱負を話してくれました。こんにちは。U15 野球全米選手権に日本代表として出場。魂のあるプレーで チームの優勝に貢献。吉田大輔さん、錦町15歳。吉田さんは全国21,123人の選手の中から U15 公式野球の国際大会2023 MCYSA 全米選手権に出場する日本代表チーム18人に選ばれ、7月20日から23日に米国イリノイ州で開催された全米選手権に出場。15打数9安打、打率 .600、1本塁打、9打点の活躍で日本代表チームの優勝に貢献しました。吉田さんに全米選手権の感想などを聞きました。野球を始めたのはいつですか？小学1年生の時、優秀少年野球、現大野 JBC で野球を始めました。きっかけは父や兄が野球をしていたことです。現在は公式野球チームの福井永平寺リトルシニアに所属し、週5日練習しています。日本代表チームに選ばれた感想は、選ばれたことはもちろん嬉しかったですが、監督に中学1年生の時から日本代表になるぞと声をかけてもらっていたので、その期待に応えられたことが何より嬉しかったです。日本代表チームの雰囲気はどうでしたか？チームの他の選手と初めて顔を合わせたのが渡米前日で、チームの連携が取れるか不安でしたが、試合では声を掛け合ったり、話し合ったりして連携の取れたプレーができました。また、高いレベルの選手たちばかりで、細かなことを伝えなくても通じ合えたので、急増チームとは思えないほど試合がしやすかったです。海外のチームと対戦した感想は、日本の野球は盗塁やバントなどの小技を組み合わせた攻撃をしますが、海外のチームはそれらをほぼ使わず、どんどん強振してきます。自分たちがエラーをしてしまうと、相手を勢いづかせてしまうので、ミスのない堅実な守備を心がけました。海外のパワーのある選手に負けないよう、日頃の練習から心がけている監督の教え。基本に忠実、魂のあるプレー、日本一の声、全力疾走を胸に試合に臨みました。大会を通じて印象に残ったシーンは、準決勝でダメ押しのスリーランホームランを打ったことです。その試合は打撃の調子が良くなく、走者に三塁の場面だったので、犠牲フライを打てればという思いで打席に入りました。しっかりバットを振り抜け、いい角度の打球が上がり、最高の結果となりました。準決勝の相手が大会を通じて最も強敵だったので、打撃でチームの勝利に貢献できたことは、今後の自信につながりました。今後の抱負を聞かせてください。高校でも野球を続け、甲子園大会に出場することが当面の目標です。1年生からレギュラーを勝ち取り、夏の甲子園に出場できるよう、これからも練習に励みます。音訳は、松田典子でした。
話題の広場、8項目。1、3対3の熱戦、エキサイト広場を沸かす。7月16日、3人制バスケットボールの 3×3 大会が、エキサイト広場で開催されました。この大会は、9月に本市で開催される、マスターズ大会、バスケットボール、女子競技の機運を高めるために市が企画したものです。市内から25チーム約100人が参加し、3×3 特有のスピード感あふれる試合展開で熱戦が繰り広げられました。大会後には今週、この秋からバスケットボールプロリーグの B3 に参戦する福井ブローウィンズによる教室が開催されました。参加者はパスやシュートを組み合わせた練習方法などを教わり、熱心に取り組んでいました。 写真、写真説明、小学生男子の試合、ユニフォームは白と紺色です。白ユニフォームの一人がボールをゴールにシュートしようとジャンプしています。すぐ前で紺色ユニフォームの一人が左手を高く上げシュートを阻止しようとしています。周りでは他のメンバーがその動きを見つめています。後ろにはコートに沿って貼られた青色の低い仕切り、チームの控え席と思われ、いや、体育館の観覧席が見えます。写真終わり。2. 地域を守る熱き消防魂、県総合大会で頂点に立つ。7月22日、福井市の県消防学校で第72回県消防総合大会が開かれ、ポンプ車総合の部に出場した大野市消防団第一分団大野地区管轄が見事優勝を飾りました。県消防総合大会は、消防活動の充実や消防技術の向上を目的に毎年開催され、県内9地区の消防団の代表が出場し、放水までの速さや正確な動作などを競います。写真、写真説明。緑の山を背にして総勢17名の団員の集合写真です。左端には、制服を着た二人がそれぞれ弾器のようなものを持って立ち、他の15名はベルトなど部分的にオレンジ色の入った紺色の活動服を着ています。右端の一人は消防総合大会優勝消防長と書かれた優勝旗を上半身に広げて立っています。前列に座っている中に二人が表彰状を持っています。写真終わり。3. 姉妹都市、古賀から大野へ、科学実験の贈り物。7月から8月にかけて、市内5地区の小学生が、学習や文化活動、スポーツなどに取り組む、学びと遊びと体験の広場が開催されました。この事業は、小学校の長期休業期間中の子どもたちの居場所を確保するため、本年度から市が始めたものです。7月28日には、カリキュラムの一環として、姉妹都市である茨城県古河市の市民団体、総和面白科学の会による科学実験、工作出前教室が開かれました。子どもたちはミニロケットの打ち上げや、電磁石を使ったモーター作りなどを通じて、科学の魅力を学んでいました。写真、写真説明。体育館で高齢の男性がペットボトルのようなものの上に合体した。後ろにプロペラがついた飛行機のようなもの、グレー色を手に持ち、周りの子供に何か説明をしています。写真終わり。4. 大野を作ろう。はい、ポーズ。7月28日、大手門広場に漢字のノの字型のモニュメントが登場しました。モニュメントは大手門広場を訪れた人たちに写真撮影を楽しんでもらうため設置されたもので、隣で大の一文字を作ると大野の文字が完成します。縦横165センチメートルと120センチメートルの2基があり、積雪のある陶器以外は大手門広場に常設されます。写真、写真説明。亀山を背にして芝生に置かれている左右の野のモニュメントの横に親子と思われる若いお母さんと小学生の女の子が大の一文字を作っています。写真終わり。5ダムを楽しみ、ダムを知る。7月29日に真名川ダムと笹生川ダム、30日に九頭竜ダムと長野発電所の見学会が開催されました。見学会は国土交通省九頭竜川ダム統合管理事務所などで作る運営協議会が企画したもので、毎年森と湖に親しむ循環に合わせて実施しています。 参加者はダムの本体や発電設備などを間近に見ながら、スタッフの解説を聞き、災害を防ぐダムの役割について理解を深めていました。写真説明。ダムの建物の手すりからスタッフと親子らしき3人が下のダムを見ています。写真終わり。6. スピードと技の共演。車輪の上で描くドラマ。7月29日30日の2日間、エキサイト広場で第12回全日本フリースタイルスケート選手権が開催されました。大会にはブロック大会を勝ち上がった43選手が出場。選手たちは華麗な技を披露し、白熱した戦いを繰り広げました。28メートルのタイムを競うスピードスラロームでは、森時美香さんが自身の日本記録を塗り替える 4.711 秒で優勝。森時さんは芸術性を競うクラシックスラロームでも優勝し、本大会の女子最優秀選手賞に輝きました。写真説明。全日本フリースタイルスケート選手権大会と書かれた体育館の会場で、車輪が4個縦に並んだスケートブーツを履いた森時美香さんが演技をしています。写真終わり。7. 大野高校が高校生模擬裁判選手権北陸大会へ。8月4日、高校生模擬裁判選手権の県予選で準優勝し、県代表として北陸大会に出場する大野高校の皆さんの激励会を市役所で行いました。模擬裁判選手権大会は実際の法廷で本物の裁判さながらの弁論技術を競うもので、検察側と弁護側に分かれて証拠提示や証人尋問などを行います。3年の森博春樹さんは、北陸大会に向けてしっかり準備をしてきた、お世話になった弁護士や学校の先生方のためにも、いい結果が出せるよう頑張りたい、と意気込みを語りました。写真説明。11人の生徒が2列に並び、前列の膝に手を当てて、中腰の姿勢になっています。左には先生と思われる男性、右には石山市長が立っています。前列中央の男子生徒が紅白のお祝いの包みを持っています。写真終わり。8. 明かりを消して星降る夜を。8月11日、5番商店街周辺で街灯を暗くして市街地から夜空を楽しむイベント5番夜市が開催されました。星をモチーフにした手作り品の販売やハンモック体験などが行われたほか、荒島旅社のビル屋上で天文愛好家による星空鑑賞会が開催されました。参加者からは大野の星空の美しさに感嘆の声が上がっていました。写真説明。ビル屋上に天体望遠鏡が備えられ、それを覗き込む人や、他の参加者らが夜空の明かりに浮かんで見えます。写真終わり。星の町大野。日本一美しい星空は大野の宝です。この星空を守り、未来へ受け継ぐ取り組みなどを12回シリーズで紹介します。第9回、夜空の明るさ調査。空の明るさ調査はデジタルカメラを用いて星空を撮影し、その画像データから夜空の明るさを測定する取り組みです。環境省と星空公団が共同で実施しており、夏と冬の2回、全国各地の調査参加者による観察データを集めています。本市は県自然保護センターとおやっと天文クラブが毎年調査結果を報告しています。さらに本市は星空保護区認定取得のため、 昨年から福井工業大学と星空公団の協力のもと、南六路市エリアに測定器を置き、季節ごとのデータを収集してきました。積雪の影響のある冬季を除き、天の川が見やすいとされる20等級を上回る21等級台であり、美しい星空であるということがデータからも証明されています。今月の星座、乙女座。乙女座は手に麦の穂を持つ女神の姿を表した春の星座です。乙女座のアルファ星スピカは青白く輝く一等星で、オレンジ色に輝く一等星アークトゥールスと合わせて春の夫婦星とも言われます。収穫の神デメテルの娘、ペルセポネがメイドの神ハデスにさらわれ、デメテルが悲しみ、ホラー穴に閉じこもると、草木や花が枯れました。それを見かねた狼ゼウスが、ペルセポネを救い、大地は緑に覆われましたが、ペルセポネがハデスに騙されて、ザクロの実を食べ、一年の三分の一をメイドで暮らす羽目になり、娘のいない木は、デメテルは悲しみ、大地は枯れ果て、これが冬となり、季節の始まりとなったと言われています。乙女座イラスト、望月しおり。写真、写真説明文。今月の星空スポット、越前大野城と満月、撮影者、佐々木治さん。写真終わり。風緑。冒頭から私事で恐縮だが、今回で風緑の執筆を辞退することにした。思い起こせばふとしたご縁でこの欄を担当して以来十数年、古希を目前にして元来の戦学と加齢による感性の鈍化をつくづく実感し、このあたりが潮時とするに至った。この機会に手元の昭和59年発行の広報市政王の祝冊版を紐解いてみた。昭和29年7月1日の市政施行に伴い広報の第1号が発行された。その後休むことなく今号で939号を迎える。初期の広報からは新しい市政に対する熱い思いや時代背景が感じられ、またすでに個人となられた方々の懐かしい面影が浮かんでくる。ちなみに当時の大野市の全戸数は8300戸、総人口は 43,610 人である。風緑は昭和30年13号から始まっており、その時の話題は、蚊、ハエ、撲滅国民運動の展開に関するものであった。その時の世相を踏まえて、季節感も含めて様々な方が執筆されてきたことだろう。
現在は複数交代で担当しており、執筆者個々の個性が感じられるのではないかと思う。
翌月の発行ということもあり、季節を先取りし、発行するまでに大きな変化がないか、内地へを絞りながら締め切りに遅れることもあり、担当者にはご迷惑をおかけしたのではと危惧している。遠所も徐々に収まる9月、市民諸氏のご健勝とご多幸を心より念ずるとともに、さらなる大野市の発展を期してこの欄を終えたい。市民の動き、令和5年8月1日現在、前月比。世帯数11638世帯、プラス20世帯、人口36,79人、マイナス15人。内訳男14,706人、マイナス11人。女15,973人、マイナス4人。7月中の内訳、転入60人、転出41人、出生9人、死亡43人。今月のスナップ、歓声がリングに渦巻く。編集後期、8月15日夜、ユイトピアで開催されたドラゴン ゲートプロレスイン大野の取材に行きました。選手の力強く華麗な技の応酬に約300人の観客が歓声で呼応し、選手と観客が一体となって会場を沸かしました。人々をつなぎ見る人に元気を与えるというスポーツの力を再確認した夜でした。発行福井県大野市、編集秘書広報室、電話0779-644825。翻訳は西山和子でした。